レディオ 2.4kg。
はい、始まりました。レディオ 2.4kg ですけどね、今日ひどいんですよ。収録時間がどうなってんですか。11時半ってこれどっちのせいですか。俺のせいじゃないよって、俺のせいなんですけど、でマイク早速ですね、こいつはレディオ 2.4kg ですけども、あのマイクスタンドがもうひどいですね。ボッコボコで、いやー、だからそうなんですよ。いやー、ちょっと友達と渋谷いたんですよね、ちょっと。で、女の子といたんですよね。で、ちょっとお茶なんかこうして、こなしてたらですね、8時半には出ようと思ったらですね、気がついたら時計が9時半回ってたんですよね。おかしい。楽しかったですね。で、なんていうか、先月からですね、先月は長澤まさみの美人とお茶をこなし、で今月は1月の3日にちょっと代官山でデートをし、で、1月の何でしたっけ、あれは、ああ今日ですね、ちょっとお昼に友人と会い、で今日は夜友人と会ってる。これ全員女の子ですから、やっぱ結構いいんじゃないでしょうかね。今年のテーマは女性心理を知るですから女性心理についてですね、いろいろと勉強したいと言って、マイクがこれちょっとひどい状態ありますから、音質悪かったらごめんなさいね。今手で押さえてますけど、マイクスタンドだから。そうですよ、静岡で金稼いじゃデートをするというところですよね。それこそこのアカシアさんま計画と言ってますけどね、別名は。これアカシアさんまさんは今特定の付き合ってる女性はいないらしいんだけども、デートしてくれる女性は何人かいるって言うんですよね。それいいなと。でその方式は採用しようということで、ジョニーデートクラブって言いますかね、そういう危ないのありましたね。スーフリみたいな、ミノモンタの息子がやってたやつ。あ、それ違うか。あ、違う、慶応の帝王って言われたんだよね、ミノモンタの息子は。っていうかあれだ、俺今気がついたんですけど、このマイクの前にいるくせして、パソコンの録音ソフトをあたふたで忘れてるってことなんで、すいません、今日も iPhone の音声ですね、これ。戻ってきてすぐうーちゃんとこちゃん寝かせて、遅くまで起きさせたら悪いと。それこそ、二人はグレムリンが大好きですからね、その10時以降物食べないとかってことも徹底してるんですよ。だから、水に濡れちゃいけない、なんだっけグレムリンの3か条、水に濡らしちゃいけない、レンジ違う、レンジはそれ敵突っ込むんですよ、それ。夜10時以降物食べさせるってあるんですよね。あと水に濡らしちゃうと変なの出てきちゃうんだよね。だったら単純に思いません？なんでそんなめんどくさいのこっちによこしたんだろうってやつ、あれ拾うんだっけか。おかしいな、我々3人グレムリン研究会で出会ったんですけどね、覚えてないね。しょっちゅう見ましたけどね、昔はグレムリンって。でも2見た記憶ありますね。ね、ドラマじゃねえ、よく映画でやってましたよ、お昼から。いい時代だったね、あの時は。グレムリンとかあって。今何見てんだろう、子供は。いや、子供のこと考えたってしょうがないんですけど、でもこの間、ほらね、テレビを消してくださいの時は、あれでしたね。何見てんのって言ったら、妖怪ウォッチって言ってましたね。まだ妖怪ウォッチ見てるんですよ。え、まだ。で、私、ほら、この職場でね、二十歳の男の子たちと一緒に仕事して、やんの騒いでやってるんですけど、楽しく仕事させてもらってるんですが、あれですね、ドラゴンボールを知らないですね、今の二十歳の男の子たちは。え、やってないですよ、今やってるでしょ。でも今やってんのは新しい方だから、知らないんだよ。で、ほら、当然彼らは二十歳だから、その新しいの1年ぐらい前から始まったでしょ。だから見てないって言うんだよね。ちっちゃい頃隙間なんだから、今のちっちゃい 4,5 歳だったら逆にわかるんだよね。例えば我々世代といいますかね、まあ、僕らの世代34、5歳がきっともう子供を育ててるでしょうから、そうするとまあね、いや昔魔人ブーってのはいたんだよと、もっと話せばウーロンってのはいて、プーアルってのはいたんだとかね、ランチさんってのがいてたな。ドラゴンボール名前知ってるんですけど、中身知らない。だからフリーザーがさって、フリーザーわかりますって言っても、フリーザーって誰ですかって、いや だって、いや宇宙一の実力者ですよって言って、もう半端ないですよって言って、いや知らないっすね、魔人ブーしか僕分かんないっすっていうの。あ、そう、魔人ブーは分かんだね。魔人ブーはあれですよ、だからうーちゃんなんか、いや魔人ブーなんかとはね、まあもうほとんど知らないですからって今おっしゃってくれましたけどね、ま、魔人ブーってのは一回全員殺しますからね、全員地球人みんな一回死んじゃう、ミスターサタン以外とか。ミス、基本的にあの作品だからミスターサタン以外みんな一回死んでますからね、ご飯も死ぬしね。そうなんだよ。で、生き返らせます、ドラゴンボールで。ドラゴンボールで生き返らせて最後ね、みんなで元気だなバーっと作ってさ、ね、悟空が作るんだよ。地球人のみんなとかナメク星のみんなの力をこう得てやろうとするんだけど、みんな手を挙げるとほら疲れるから嫌だっていうふうに言うわけ。で、ね、本当に本当に言うの。力が取られるから嫌だって言うのよ。みんな地球人生き返ったのに。なんだってこう、海王神の力で世界中の人に呼びかけるわけ。元気をくれって言うんだけど、そうするとこう嫌だって言うの、みんな。嫌だよ、なの。怪しい声が聞こえるぞって。その前に、あの、バビディっていう魔人ブーを蘇らせた魔法使いっていう魔道士みたいなのがいるんですけど、そいつもね、その自分の魔法を使って世界中の人に呼びかけて、これから、なんだっけ、あの、なんかね、言うんだよ。これから、あの、孫悟空の居場所言わない奴は、これから街ごと破壊していくからねって言って、またそんな似たような方法をやるから、みんな、あの時のことをやられるって思って手あげないわけ、さらに。そしたら、ここでミスターサタンが、ね、俺はミスターサタンだってこう呼びかけるわけよ。ね。みんな俺に協力してくれって言うと、みんな、ミスターサタンが言ってるぞって言ってこう手を挙げて、それで、すごい人、最後はそう、ミスターサタンがいなきゃみんな死んでますから。で、バーンって元気玉投げるんだよ。で、真面目にグーッと受け止めるわけ。いけるってなるんだけど、今度悟空の体力がなくて押し切れないんだよ。で、最後の願いなんだって言ったら、シェンロン3つ今頼めるようになってるから、そしたら、孫悟空の体力回復させてくれっつって、バーンとなって、それスーパーサイヤ人になって、また生まれ変わったらまた戦おうなって言って、ドーンって最後やっつけるんですよ、魔人ブーを。そしたら、そっから物語10年後ぐらい進んで、天下一武道会になって、で、ベジータがね、悟空と俺は対決するぞって言ってんだけど、いや、俺はもっとすごいやつが出てくるぜって言って、ウーブって男の子、魔人ブーの生まれ変わりなんですよ。で、悟空が最後そのウーブを修行つけるって言って終わってくんですよ。こんないいラストありますね。ねえ、とか言って。だって、世界中のやつ一回殺してるやつも結局生まれ変わってるけど仲間になるんですよ、最終的に。これですよ。だって、ベジータとかだって間接的にナッパと一緒に最初はヤムチャとかみんな殺してるわけでしょ？ね？それが最後はさ、ね？ベジータがその、元気玉作る前に、悟空がスーパーサイジン3になって1分間ぐらい気を貯められたら、もしかしたら魔人ブー倒せるだけの力を得るかもしれないって言って、その間、ベジータの魔人ブーなんてもうすごい実力差がありますから、殺されそうになって、しかも、あれ違う。あ、ベジータ確かあの時こっちは一回死んでるからダメなんですよね、あの時。だから、魔人ブーと再戦するとき、自爆技使った後、生き返るけど、あれ生き返るなんだっけ、うん、あのね、一回あれなんだよ。ベジータ復活するんだけど、死んだ状態だから、死んだ状態で死ぬと本当に生き返れなくなっちゃうんですよ。それにもかかわらず、ベジータなんか時間稼ぎみたいにするとこありませんでした？なんか。いや、それでね、前にもレビューで言ったけど、最後、ウーブと再会した後って全部悟空がカメラ目線で喋るんだよね。だからその読者に向けて喋ってるだろう、つって言ってさ、完全版なんかいいんだよな、あのウーブがキントーン、空飛べないから、キントーン乗らせて、そこに悟空の小さい頃がこう後ろに重なっていくとこなんかね、涙なしでは読めませんぜ、皆さん、こいつはよ。ね。だから、スーパーなんか見てる人はフリーザー今一緒に戦ってるでしょうから、さらにいいって言うかもしんないけど、あんなのは見ないでくださいよ、本当に。俺はあれは嫌なんだなぁ、なんだが。ね。やだ、あんなの。いや、笑い話として見るならいいかもわかんないけどね。俺は本当にその鳥山明って人は軽蔑してますよ、最近の仕事は。あんなに天才的だったのにね。素晴らしいことをやってのけたのに。まあまあいいけどね。やっぱそこは天才というか、手塚治虫の域まで行ったのかもわかんない。もしかしたらね。ダメなとこも見せてくれるというとこで。ね。いいんじゃないですか。だから。そういう域まで行ったと。いや、 だって私は常々言ってるようにね、手塚治虫だってダメなのたくさんあるじゃないですか。いや全部は見てないよ俺だって。まだ途中で追っかけてますけど、の最初から読んでてね、いやジャングル大帝素晴らしいと思った矢先で、ね、いくつか読むと、僕の孫悟空ってあのくだらない作品書いてるわけだ。であとこれあれも いくつかあるじゃないですか。手塚治虫ってなんだこれっていう短編とかさ、バカじゃねえのっていうようなやつ、あのあとギャグがつまんないでしょ手塚治虫って。本当にギャグセンスないから、だからいやいくつかあったんですけど、日だまりの木とかね、ムーとかすごく大好きなやつありますよ。ジャングル大帝とか、あのそれとくたばり人間どもですか、あのもうウーちゃんといえばくたばり人間どものやつね、あのこれジェンダーのあれほら、男と女の中間のやつ、人間ども集まれだ、そうそれそれそれとか面白かったけどね。あれなんかもうほんとうーちゃんの行く部屋行くとね、あれが文庫本と単行本で全部あるんですよ。でやっぱこれがないんだから、一冊しか持ってないんだから。あとブッダもいいですよね。あと火の鳥もさ、面白いのもあるけどつまんないのもありますよね。手塚さんも何つまんなかっただろう。でも初期作からこうまあ年代ごとに今追って読んでますけどね、まあ、しばらくちょっと空いてますけど、ろくでもねえと思うのはあるね、やっぱね。まあたくさん書いてますからね、あの人400作品ぐらいあるでしょ、書いたのが。すごいね、もう寝ないで書いてんだってね。だから好きなんだね。あと罪と罰もつまんないね、手塚治虫の。あのドストエフスキーのやつ漫画化してますけどね、あの人ね、確かあんま面白くなかったですよ。例えば漫画関連で今日ネタないんですよ。あれから静岡行ってもうぐーたらしてますんでね、ネタのレビューがないんですけど、今週お休みなんですけど、手塚治虫といえばそれで思い出した、あの僕が大嫌いな漫画家浦沢直樹さんの、ね、プルート今度舞台化するっつんでね、あの森山未来さんと土屋太鳳さんが出るっつって言ってやってましたけどね、ちょっと気になりますよね、見たいですよね。でもね、引っかかんの浦沢っていうとこですよね。僕は本当浦沢直樹大嫌いだから、何が漫画は多分終わってるっぽいですよ。終わってるっぽいですがね、ちょっとどうなんですかね。すごいそのおか、なんや読みたどうなの、読んでもまたなんか肩透かしみたいな感じで、なんかね、上手ってだけで何にも残んないような、書くの天才的でしょう。20世紀少年もすごいディスったね、レビューで、こんな面白くない漫画ないっつって言って。あとあれも面白い、モンスターもつまんないしね。あのなんかさ、面白かったらパイナップルアーミー面白かったっすよ。あの初期で、あと笑う警官っていうデビュー作のやつとかね、その辺面白いですよ。やっぱ短編がいいんじゃないですかね。長いストーリー書かせると行き当たりばったりすぎて、あまりにもちょっとね、20世紀少年なんかもう正体がわかるっても10回ぐらい繰り返すもんね、あれ2巻2回ですよ、うん、ひどいもんだあれは。いやだから僕は日本のね、その表現っていうのは本当に軽蔑するときあるけどね、やっぱこれ批評家の不在なんじゃないだろうかって思うね。だからそれこそ毎週言うようにだね、やっぱこのラジオだけは浦沢二度と漫画描くなとか徹底していじめ抜くと、やっぱそれはやっぱ生ぬるいもの批評の体制が、やっぱお前なんかの作品なんか死んでも読みたくねえぐらいやっぱ言ってくんなきゃさ。いやそれうーちゃんと毎週言ってることなんですよ。もしそこで歯切れ悪くするんだったらやめようじゃないかとね。てめえ浦沢この野郎って、この間あれ見ました、テレビずっと見てるじゃないですか、最近テレビウォッチャーなんですよ本当に。ナンシー関かなって自分のこと思ってるぐらいです。本当テレビばっか見てるんですけど。この間年末年始あれやったじゃないですか。石田ゆり子さんと天海祐希さんのスナックあけぼの橋ね。あれ好きなんですよ、僕。で、初めて見たんですけど。まあ、ああいう番組の存在が好きなんですね。ああいう存在の番組が。もう、ゆったり喋ってくれると、酒飲んでね、タバコ吸って、もうワイワイワイやってほしいと。私ひな壇の芸人で一生懸命汗かきながら喋る人の話あんま聞きたくないんですよ。いや会話ってもうちょっとこうリラックスして楽しんで喋った方がさって思ってますから、笑いに命かけると思っても私あんま好きじゃないわけで、そうするとそれ見ててね、福山雅治さんがゲスト出たんですよね。そうするとね、いや福山雅治の回になるからいかがなものかなって思うんだけども、まあ日本一のトップスターじゃないですか、あの人は。でまあ いろいろこう喋っててね、でもなんかいいわけ、適当にやってるから、なんかいやいいなと思って見てたのよ。行けなかったのその後の番組ですよね、福山雅治業界筋が集まって、もうそうそうたるメンバーですよこれは、秋元康ね、福山雅治、リリー・フランキー、リリー・フランキーだよね、浦沢直樹、浦沢直樹、蜷川実花ね、野田秀樹、あと誰だったっけな、あとそれでスナックあけぼの橋のメンバーも来るわけで、あと誰だっけ、蒼井優もいるんだね。どうです皆さん、こんな人気者が揃うことってあります？でもね、俺思ったんだよ、うーちゃん野田秀樹以外みんなバカ野郎って毎週言ってる人たちだなと思って、あの蜷川実花どうですかって言ったら、ろくでもねえあんな野郎ってよく言うんだよね、やだやだよっつって言って、色濃いだけじゃないコントラストつけやがって、何がいいんだよっつって言って、親父どうですって言ったら、親父もね、まあ舞台はいいんでしょうけども、青の炎を取ったからね、私は許しませんよそういうところは、覚えてるんだからちゃんとっつって言って、なんで最後バスに突っ込んで死んじゃうのって怒ってて、もっと明るく生きんねえかっつって言っててね、まあ確かになと思いつつ、でそしたらそれで何するかって、その業界筋が集まってね、みんなでその曲を作るっていうんですよね。そうするとね、私はね、これね、俺は夜タモリにも文句言ってたんだけど、ああいう喋ってる場でのね、音楽やるっての一番嫌いなんだね。なんかやろうって言うでしょ、いや何にもしなくていいの、ああいうのは何にもしないでくれていていいんだよ、酒飲んでみんな気分良くなって、なんだっけ、何と一緒な、あのコンビニでいいのに手ぶらでいいのにね、この後見るわ、そうあれもただ集まってみんなで喧嘩してくれたりなんなりしてくれりゃいいよ本当に、もうあれだったら2時間でも3時間で見れるよ俺たちで、それこそまあやるんだけど、結局でなんだっつって、その福山雅治の番組でそのみんなでなんかいろいろキーワード出し合って、それでそのキーワードを歌に盛り込んで歌作ろうっつうんだよ。でも福山雅治の歌なんか聞きたくないじゃん、あのファンの人以外、恥ずかしいよあんなのは、やだなと思って見るわけでさ、歌わせていただきますって言って自分でギター持って歌い出しちゃうんだよ。もうこんな暴力ないですよ、こっち聞いてるリアクション取んなきゃいけなくなるんだもん。でそうするとね、なんかみんなでやってやるんだけど、そうするとさ、見てると野田秀樹とさ、蜷川実花なんか何にもやることなくなるんだから、途中で本当蜷川実花なんかただ出てきて喋って座っただけだよ、喋んないで、あそうですね、写真だとこうですかねって言って終わりですよ。あとあれだ、ヒャダインと小室哲哉がいたんだね、いいんだけど、ただ喋ってくれりゃいいんだよ。そしたらみんな、いいじゃん、そろそろバカず踏んでる人たちだからさ。なんかいいね。あの人たちって、いわゆるプロでしょ、プロ。プロで、プロの仕事のつまんなさってあること感じるじゃないですか。それこそ、まあ、どこもってプロとするかってなるけど、もうこのご時世、実力あるからプロってこと言えなくなってきてますよね、きっとそろそろ。売れてなくたってすげえやつはたくさんいるってことは、もうネット側で普及したおかげで、みんな知ってるはずなんだ、これね。映画立ちはそうだと思うんだ。だから、プロって単純に、まあ、なんでしょう、まあ、お金稼いでるのはプロかっていうふうに思うんですよね。これは、私は、プロ野球選手とかとは別個にしますんで、金稼いでるやつイコール実力あるって捉えないわけだ、これ。そうすると常々言ってるように、じゃあテイラー・スウィフトが一番偉いって言わなきゃいけなくなってくるから、それ無茶だからさ。ね？そうなると、なんだよって思うんで、常々言ってるように、テイラー・スウィフトも価値あるし、インシストも価値あるってことでいいじゃん。インシスト増えてるけどね。いや、一応ほら、テイラー・スウィフトに比べたら、ほら、まあさ、ね？必ずインシスト最近引き合いに出すんだよな。いや、そうするとドラムの太郎さんがよくメールくれて喜ぶからさ。あ、嘘ついて、嘘ついて。なんで嘘つくんだよって言われてますけど。でもそういうことあるんでね。ね。そしたら、なんかね、そういうの見てるとね、嫌なんだね。歌うと。あと最近嫌いなのが、ライブ中のセッションも嫌いですね。予定調和のセッションってあるじゃないですか。最後みんなが出てきて歌うやつ、あれもリアクション困るんだよな、見てて。いや、いいよ別にやりたくなきゃって思うんだよね。 見てる方そんな喜んでねえよ実際はってやつあるじゃないですか。それこそで、なんかそれこそヒップホップとかそういうことなりがちじゃないですか。あれ困るんだよリアクション見てて。本当はさ、 A を見に来たのに B なんか大して興味ないってことよくあるんですよ。そうすると B、A だけ最後やってくれてね、いいやっていう時あるんだけど、 B が横ついてさ、イエイイエイ出てきたぜって言うと、もう一応プロのオーディエンスとして生きてるとそこだけに自信あるから、イエーイって手あげるわけ。でもうーちゃんなんかと一緒に行けば、あ、また目死んじゃったねってもうチェック入るから、いやそうでしょつって言って、わざと殺してるようになってるもん最近っていうわけ。困るんだ。特にその B が女性歌手だった場合とか、まあ最悪ですよ、興味ない女性歌手だった場合。基本的にレディオに行ってるけど、女性歌手は大貫妙子以外認めないっていうスタンスでいますんで、あと竹内まりやかね、興味ないよって感じなんで、これ見逃しんでて怒られると嫌な。ラップまだいいかな、ラップはまだこう、それでもね、なんか掛け合いがあったりとかするからまだいいかもしれないけども、あとあの野田、これそう、さすがうち話戻してくれて、福山雅治の話戻しますけどね、野田秀樹が叫んだの嫌だっただろって今言ってるけど、ほんとそう。結局野田秀樹やることないから、最後なんだって言ったら叫ぶしかないんだよ。つまんないだろ。だからあのね、忘れちゃいけないな、この人たちだって手塚治虫と一緒でくだらない仕事もたくさんやってるはずなんですよ絶対に。そこ抜かしちゃうとちょっとなと私なんか思うよ、どうだろう。だから男子さんみたいな人がいてくれればよかったんだ本当。あいつ売れてるけどろくでもねえとかさ、それこそタモリのね、あの今夜は最高に出た時にさ、男子さんがさ、あんたの喋りってその巨泉の影響があるのかねっていう風に言うのよ。そしたらタモリがちょっと、いやそうですかっていう風に言うわけ。気分悪いだろって言うんだよ男子さんが。いやそれ誰かに似てるとやればあんま気分良くないですねって言うのよタモリが。で男子さんがね、まあいいやつならいいけど、あの程度のやつに似てるって言われたら嫌だよなって言うんだよ。こういうこと言ってくれればよかったの、批評して。で今日ね、いやそしたら売れてる売れてないでいいやさ、じゃあ男子ね、ダウンタウンより売れてねえから物言うなっていう理屈こねるでしょ。それ違うんだよね批評ってのは。あのどんな立場であれお前なんか嫌いだよって言っていいのは批評の良さですよ。オープンなんだ実に批評って。俺だってそうですよね、それはフランスフォードコッポラの映画見たくないって毎週言ってね、いやいや、まあ、フランスコッポラいいか、まあドゥニ・ビルヌーブバカだとかさ、クリストファー・ノーランの映画好きなやつなんか頭おかしいって毎週言うでしょ。でもそれってさ、クリスタノーラ俺より売れてるし、俺より絶対いい映画通ってるだろうし、俺映画通ったことないし、多分通ることない、いや通りたいけどね、いつかチャンスあればね。だからうーちゃんと今脚本書いてるんですけど、でそなんでこういう嘘でうーちゃんね、滑らかに、なんで嘘つくの、本当に分かりづらい嘘、まだ言ってくれるからいいですがね、言わない時ってのは本当に困っちゃうんだこれよつって言ってね、3回に1回は絶対嘘だって言わない時あるんだってね。興奮すると嘘だって言わない時あるね、よく。で、まあ、いずれやるにせよね。そりゃそうですよ。だけれどもさ、だけれども、いつも言うに、俺だって一生懸命見てるんだ。で、一生懸命悪口言うわけ。だから許してほしいよね。いや、だって、ある意味客がいるから映画成立ってことだって言えるわけでしょ。俺とその客なわけだから、みんなで作品作ってるんですから、それはノーランだって一緒ですよ。作り終わったらすごい人だから悪口言わないでなんてのこんな許せる話ないで、それは俺の批評精神からずれる。いいやつだろうがなんだろうがろくでもないとろくでもないって言わなきゃやだよってさ。だからリスペクトしなきゃねっていうの一番やだ。だから俺芸能界に向いてないって思うわけ。愛想笑いできないし、良くないって思ったらこの野郎って思うし、うーちゃんにすぐ愚痴るしさ、すごい自分に嘘をついてるんだけど、これ今いいこと言ったよ、うーちゃんが。だからね、結局あんたね、男子たけし太田ってのはヒーローなんだから、そこに木梨憲武、竹中直人ってのは入ってあんたヒーローなんだから、そっちの路線に行かねえか、大いに悪口言ってって言ってくれてますけどね。そうしよう。いや、終わった。やっぱこのラジオだけはちゃんと良しも悪いも言おう。で、あの、某企業の CM 出てたって、企業さんの悪口は契約だから言えないけど、だけど、あの、いい時悪い時はこのラジオだけは言おう。で、芸能人もさん付けすんのやめとこう、このラジオだけは。新年の誓いです、それが。ね。 なんだ松本秘書してめえこの野郎とかね。まっちゃん罪ないけどね。で、まっちゃんが最近まっちゃん好きなんですよ、それでも。すごい好きなんで。やっぱ僕のヒーローですからね。やっぱりそれ、あの人で育ってますんで。やっぱトンネルズ、うっちゃん、なんちゃん、ダウンタウンってのはもう、ほんとさ、木、土、日ってのは本当に天国でしたから、小3ぐらいまでね。だからごっつえ感じが終わった時寂しかった僕は本当に。でトンネルズももうあと2ヶ月で終わっちゃうし、で見ててもすんげえつまんないしね。最近やっぱこれ終わるだろうって思いますよ。細かすぎて伝わらないモノマネ選手権ね、何にも面白くない今あんなの。この間見たんですよ、なんか未公開編をやっていて見たんですけどね。いやこれ終わるよなやっぱ。っていうか新陳代謝って意味ではもう終わってよかったんでしょうね、10年ぐらい前にね。本当はどんどんどんどん終わらせて、やっぱ俺ね、食わず嫌いをやんなくなったの失敗だったと思うし、あとマッコイ斉藤って人が今ディレクターやってると思うけどね、もう全然洗練さがないですよ。なんかガチャついて嫌だ。なんかバナナマンが出て日村歌って2億4千万の瞳とコンテストとかあるじゃないですか。あれだけですよ俺。なんかそういうことじゃなかったです、トンネルズってのは。もっとね、かっこよかったんだよ、なんか。ね、一番偉い人へとか歌うのがトンネルズの良さでしたよ。懐かしいとこついてんな。これ今からね、26年前の話今持ち出してるんですけど。ね。だからそれが、トンネルズは常々言ってるようにね、あんま芸人さんと組んでほしくないんだよね。あの人たち芸人じゃないもの、枠が。うっちゃんなんちゃんもそうかな、俺にとっては。いや、なんか、あんま内村照之って人の魅力わかんないんだよね。そんなにいいかなって思うんだ。なんちゃん派ですから、私は。だから、某バンドのね、これはその彼が悪口言ったことになるから、その名前伏せるけどね、某バンドのベーシストがね、毎日昼なんです見てるんだって。そしたら、なんちゃんのことディスってましたよ。なんちゃん何も面白いこと言わないからダメだねって言ってて、いやでもそれは俺はねちょっとね反論したいんだけども、確かにヒルナンデスの時になんちゃんね面白くないでしょうから、うっちゃんと組んでる時になんちゃん本当に面白いんだけどね。あのうっちゃんいじってさ全然やんない。本邪魔子とうっちゃんは全然一緒にやってくんないもん。あ、うっちゃんなんちゃんは本邪魔かって。解散したわけではないらしいですね。でコント、そうだからさ、やっぱうーちゃんが常々言ってるようにね、やっぱコントとかネタ作んないやつはもう前出んなってよくうーちゃんが言うんですよ。あのねってこちら爆笑問題だってね、私と王子って言ってますがね、毎月ネタ作ってるわけですから、それを作りもしないでだね、企画ばっかやってんのはそれはずるいですよってよくうーちゃん言ってるけどね。俺もそう思うな。やっぱ作り込んだ笑いやんのやつもダメでしょ。審査員とかやっちゃう。審査員いいか。審査員批評ってとこずるけど。あと、M1 っていうところで言っても嫌なんですよ。あれ、お笑い芸人だけでさ点数つけるでしょ。俺、それ違うと思うんだよ。やっぱ外部の人もね、それ意見言うべきだと思うんだよ。だから、お笑いってね、多分芸能界っていうすごいブラックなね、こう、すごいこう、保守的な世界の中でさらに一番保守的なとこだと思うね、俺は。吉本のその時給が100円とかなんとかっていうことも本当は良くないんだよね。コンプライアンスの点から言えばね。本当はちゃんと時給保証するべきなんですよ、それって。もうそういう世の中なんだけど、やっぱ芸能界ってそうじゃないよっていうことがまかり通ってしまうって実に不思議な世界なんですよ、これが。それは芸術を作るからいいんだっていう理屈こねてるでしょ。だけど、それ今見てみてよ。ね？ハリウッドきっとしっかり作るはずなんですよ。厳しさもあるだろうけど。ね、それで、でも天と地の差があるわけだ。いや、違う。ジョニー、それは間違ってると。新海誠があるじゃないかって言うけど、あんなもん面白くないんでね。それは嘘をついちゃしょうがないよと。で、それは俺とうーちゃんとこちさんって何万本作品見てきてると思ってんだと。新海誠に今更騙されねえよってこと言えるんですよ、我々3人は。やってた、どうでした？見ました？見てねえわ、あんなもん。なんで引っこもりがやが作りやがってって今言ってますけどね。あ、言ってねえか。そこまで言ってないですけど。見てないっていうだけ言ってんですけど。でも、いや、でも、ほんとそう思いますよ。やっぱそんな批評が成立してない中で、日本国内だけでいいって言って、ミックスみたいな、ああいう、どうしようもないものをね、 さっきも友達立ってて、いやラジオでその作ったやつ死ねとさえ言ったんだっていうこと言うわけで、厳しいねって言われたのよ。いやそれ厳しくなると、俺だって1800円払ってね、好きなこと見に行ったわけだからって言って、で行ったらですね、そこのレストランが卓球バーだったんですよ。そしたらミックスでコラボしたお店がここだって言われて、すごい気まずかったですよね、なんかで女の子と一緒だったんだけど、最初そこ座った席がガッキーが座った椅子なんだって、その女の子座った椅子が偶然だなと思って、ミックス運命づいてらと思ってね、ティワちゃんと見に行って大やけどしましたけどね。それ以降ティワちゃん僕と絶対映画を見に行かないっていう宣言をした作品でもあるから、俺本当にミックス恨んでるけどね、そういった意味でねそうですよ。だから、いやー、だそう、本当にね、もう業界筋つか、首突っ込もうが何しよう、このラジオだけは本当にね、売れようが売れないが、このラジオだけは徹底して、もう、さん付けしないでいくって決めた、今から。ね。そうしよう。たまにつけるけどね、それは双子座だからしょうがないと。いうところで、それこれ、椎茸占い、やったなししたっけね、先週ね。本が出てるんですよね、椎茸占いの。で、それを読んだんですよ、この立ち読みして。大好きな。そしたらね、今年のやつですね、今年のやつがさらに詳しく書いてあるんです。ボーグジャパンより、エルジャポンでしたっけ、あれ載ってんの何でしたっけ、あれ雑誌。ボーグかな、ボーグっておしゃれな雑誌なの、椎茸がこう、二人ね、いるとこ見ると、なんか拍子抜けしてガクッとくるんですけど、その書籍版があるんですよ。で書いてあったのが、双子座の人はなんかね、デートするときに俺がお前とデートしてやってるんだからなぐらいの気持ちで行くといいって書いてありましたね。あ、本当と思って、あんま下手に出ない方がいいって言うんで、そうなるとじゃあね、デートのそのなんていうんですか、顔の丸いこうミックス的な女性にもちょっと、俺静岡が帰ってくるけどどうする、会うって聞けばいいんですね。だからまあ会ってくんないでしょうね突然のキャラ替えっていう。で今年は半年感じ悪くなるのが僕のテーマですからね。で早速感じ悪くなっておりまして、この間某ですねお店に登山靴を見に行ったんですよ、大ちゃんと。ざーっと歩いていって、で私3月末までね、ちょっと契約上の関係でちょっと静岡にいる感じっぽいので、4月ぐらいからちょっと暖かくなったら、ちょっと大ちゃんとさ、ちょっと登山そろそろぼちぼち行こうぜなんて言ってんの、金入るから行けるよなんつって行こうなんて言うじゃん。じゃあちょっと俺ね、登山靴ちょっと欲しいのあるからさつって言って行ったのよ。でネットで見るともう売り切れてるわけ。いや困ったなと思って、でもお店行ったらあるかもしれないと、よくある話じゃないですか。でそれで行ったら、俺の欲しいシリーズの別カラーがあったんですよ。あ、これ俺の欲しいシリーズだ。でもカラーは違うけど、もしかしたらね、店員さんに聞いてみたら、もしかしたら倉庫にあるとか、あるかもしれないから聞いてみようって聞いたのよ。店員さん、すいません、この靴あります？ありません。こう来るわけ。早いでしょ？思わずその場で、早いっすねって言っちゃったぐらい。感じ悪くないですかこれ、ちょっと皆さん。ね。天下の大都市、某東京の場所だ。ね。ラジオだからそういうこと言わない。リスナー、熱心なリスナーが俺の代わりに悪口言ったら困るから。天下の大都市、ね。その中でいろんな客来る中でさ、せめて接客のレベルもうちょっと上げろよって思いません？一旦受け止めろって思ったわけ。中卒の俺でさえそう思うよ、これは。いや、これちょっと今もう入ってきてないですね。とか言えばいいじゃない。ないです。こいつどんだけ頭おかしいんだと思ったわけね、それ聞いて。どんだけお前コミュ障だよと、意味いい言い方じゃないかもしれない、あえて。中卒の俺でさえ、その辺はちょっとと思うのが、一般的な社会人がそれできないとちょっとまずいんだよね、と思って。もうその後30分くらい気分悪いんですよ、やっぱり。イライラするわけ。ねえ、店員さんってそういう効果あるんですよ、絶対に。いい店員さんである。向いてないね、客商売には。ね。せめて、あ、今ちょっと別の方対応しておりますんで、ちょっとお待ちいただけますかとかって言い方あるじゃない。そういう、紋切り型の回答でいいわけだ。ないです。やっぱ山登るやつ、ちょっと頭おかしいのかな、やっぱ人間嫌いっつうかね。なんかそういう気持ちだって、もうその店二度と行かないですよ、これで。 わざわざ嫌な気持ちに会いたくないから、いい店だけどね。で、そうすると最近は感じ悪いんでね、クレームを出そうかというふうに行動しようとするわけですよ。あの、直接、まあ、店員さん名前はもう覚えたらあれかもわかんないけど、店員さんの態度が悪かったので、もう行きませんとかね、あの、品揃えはいいのに行きたいけど、もう行きたくないお店になりましたとか、言いたいんだよね、なんかそういうこと。あの、バスの運転手もそうですよね、あの、1分2分で急いでますんでってやつ。いや、てめえの都合だろうがって思ったやつ。だね、そういうやつに会うとね、こんな人格的に自分で問題あると思ってる俺でさえなんとかなるんじゃねえかと思うね。せめて言い方としてさ、だからあれなんですよ、多分あのね、なんつうかな、段取りとかそういうことって二の次なんですよ、きっと僕の中で。態度なんですよね、気になるのって。だからこう調べるのに時間かかったりするのは構わないわけ、全然。調べてくれてるなって思うし、調べ方だってそれぞれ慣れてる、慣れてない、あるだろうから。じゃなくてさ、もう完全に拒絶しますって、この態度が気に入らないね。そのバスの運転手にしてもそうだけど。この間もなんかあったんだよな、俺。だからそこで言えば、やっぱこの間も話になったけども、あの、おしゃれなカフェは大体そうして感じが悪いっていう問題ですよね、これは。で、しかも飯もまずいパターンが多いっていうね。これは一体どうしたらいいんだろうと。おしゃれカフェ使うメリットって一体何なんだっていう気になってるんですよね、最近。でも、金あるじゃないですか。昨日だってもうカンペールの靴2万5千平気で払うんですよ、やっぱ今って。で、しかも靴どうしようかなーって大ちゃんと迷ってて、大都市大都市移動してましたんでね、あの、そうすると新宿行ったらあのヨドバシがあるんで、ちょっとさーって言い出すわけ。俺がプレステ4買って帰るかっつうんですよ。おー、今そういうお金の使い方変わってんだね。どうせいずれ買うんだから今買ったって2ヶ月後買ったって一緒だよって言うんだよ今で。そしたら、え、どうするって話になってさ、ちょっと、いや、この PS4 Pro ってのは何なんだろうって話になって、こっち買った方がいいのかねって話して、ちょっと店員さんに聞いてみようって言って、ヨドバシの店員さん聞いたの。これいい話だから、店名出すよ。で、ちょっとすみません、あの、普通の方とプロって何違うんですかって聞いたら、プロってその 4K に対応してるから、4K のテレビでやるとさらに効果がいいんですよ、つって言った。ああ、そうっすか、つって。じゃあ、普通のテレビでやる分には普通のでもいいんですかって。あ、普通ので全然大丈夫だと思うんですよ、って言って。ああ、そうっすか。これでいいじゃないですか、全然。で、それでさ、プレステ4が今3万2000円か、3万3000円。で、500GB と 1TB のやつがあるんですよ、容量が。そうするともう1テラ買うじゃないですか、そんなの絶対に。あの、5000払って容量倍であれば。いやー、どうしようかね、なんていう。結局まあ、靴買うことにしたんで、まあ、今はいいやって話になったんだけど、でも絶対、あの、3月で仕事終わったら絶対これ買って帰るからな、俺って大ちゃんに言うわけ。で、お前と1ヶ月は絶対またカンビアスなんであげるんだっていうぐらい、文化放送聞きながらずっとサッカー、FIFA、ね、FIFA シリーズやると。で、あと、ドラゴンボールファイターズって来月出るから、それ絶対お前とやり尽くすよ、つって言うわけ。いいね、つって。まあ、下手したら1ヶ月っていうのがね、ちょっと感覚ずれて2ヶ月ぐらいそういう廃人の生活を送るかもしれませんが。そう、ネット繋いでもう、で、ニンテンドースイッチとかも買うつもりでいますもんね。で、僕の幼馴染のね、男の子が、やっぱり、男子35歳にとってやっぱこの三種の神器ってどうしても必要になってくるよねっていう風に言うわけ。まあ三種の神器ってのは任天堂スイッチ、PS4、まあ僕らの中では Xbox も入るんですけど、そういうのはまあ基本的に家にあっていいものだっていう、いや家にあるべきものだっていうね、ゲーム機はっていう考えしますよね。やっぱサブカルですからその辺は。で、やっぱね、それでちょっとね、買おうかなと思ってますけどね。でもやっぱ結局人生金であるっていうふうに最近常々思ってます。金があればデートもできるね。デート失敗したってまた今度は行こうと思える。で、例えば靴だって、いやちょっと合わないなと思ったら別の色違いで買う。まあ値段ありますよ、4、5000のものだけどね、スニーカーだったりとか。それは試しに履いてみようかとかって思えると、やっぱいいですわね、やっぱり。そうするとね、 結局ね、さっき女の子と友達とデートしたんですが、まあ今日だからデート2件続いたんですよね。まあ女の子と2人でご飯食べたらデートですから。そうじゃないら例外ウーちゃんぐらいですかね。ウーちゃんの場合打ち合わせってことになってきますんでね、これね。反省会とね、ネタ合わせってことにもなってきますんで。で、モノマネさ、ちょっとこういう風にしたいんだけど、いや、それは確かに私言う可能性あるから入れてった方がいいかもしんねえっていうことをこう言うわけ。本人に一応承諾取るんですよ。で、それでまあね、言うのがあるんですけど、その彼女に言ってたのがね、いや、つまり、このラジオでいつか、毎回言うようにね、俺はブルース・ウェインになりたいんだよってことを言うわけね。ランボルギーニに乗って、女の子とデートして、時計が家にね、20個ぐらいバーッと並んでるっていう生活が理想だっていうふうに言うわけ。そしたら彼女現実的な子だからね、小豚が話してて面白いんだけど、時計20個もいらないじゃん、2個でよくないっていうの。いや、でも、やっぱどうしたって20個大事だと。そうすると、俺よく家庭の話すんだよね。if の話を。だからね、もし君と結婚した場合に、でもそういう奥さんはすごく俺にとって理想だっていうふうに言うわけ。つまりこう、ランボルギーニなんか彼女からすればいらないっていうふうに言うわけ。普通の車でいいっていうわけね。もうちょっとこう、なんて、利便性が高いものがいいと。でも俺理想だなっていうの。例えば君と子供ができた場合ね。私が今ね、ちょっとコストコにいるからちょっと迎えに来てくれって言った場合、俺ランボルギーニで行っちゃうんだと。子供がいるにもかかわらず。で、奥さんに怒られたいっていうの。なんで二人乗りの車で来るの意味わかんないって言われたいんだよ、俺は。ってね。そういうの。だ奥さんに怒られたいのね、俺は基本的に。で、でもさ、って言ったの。これ俺が年収1億あったら時計20個買ったっていいでしょつって言ったのよ。そしたらいいいいって言うの。じゃあ例えば40まで芸能活動頑張って、40から年収1億になりますと。で、50までに年収、貯金が10億あったって。俺そこでリタイアするから、そこで小遣い月10万もらってもいいって言ったの、俺。いいよ、全然いいよって言ったの。ね。貯金あるんでしょって。うん、マンションもある。じゃあいいよって言ったの。前にね、これやっぱ職業柄って出んのかなって思ったんだけどね。銀行に勤めてる女の子とご飯食べたんですよ。ずいぶん前に。そしたらその彼女に今同じ話したわけ。10億あったら月10万円小遣いくんないかって言ったの。ね。そしたらその彼女が、10万円も何に使うのってやっぱ言うんだよね、銀行勤めは。ね。ちゃんと明細、理由を言えって言うわけ。でも、今だったら10万でも聞かないでしょうね、俺。10億あったら貯金。多分、小遣い月50万くれって言うでしょうね。でね、何買うんだって言うでしょ。ね。買いますよ、そりゃ。時計、靴、コート。俺破滅型だね、やっぱ生活がどうやったって。俺ね、分かった、今年のテーマ貯金にします。でも貯金額もあるんですよ、今年の貯金額。今年10万円なんですよ。10万円常に口座にある状態にすると少ないじゃないかって今声が聞こえてきますがね、でも違うんですよ。今口座にだよ、芸能の仕事やった時のギャラしか入ってない男が10万円得るんですよ。今口座に34円しか普段は入ってなかった男が10万円ですよ。単純に言ったらこれね、3万倍と捉えてくださいよ、これ皆さん。3万倍になるからなるね。30円からだからね。3万倍じゃねえか。3000倍ぐらい。いや、合ってる合ってる、3万倍だ。になるというふうに捉えて。で、来年は20万口座に作るんですよ。売買ゲームで増やしていくっていう。何でもゲーム化しないとダメなんだな、俺って。でもこれさ、例えばさ、今こうやってデート重ねてたよ。どっかのタイミングで、俺と付き合ってみないって言ったとするじゃない。で、いいよっていうことできたとしたら、多分貯金ちゃんとするでしょうね、俺ね。絶対すると思う。絶対にする、俺。で、そういう、貯金しない人の方がいいってことですか？する人の方が、いや、そうか、そうか。だからね、経済感覚がしっかりしてる人がいいでしょうね、僕付き合うんだったら。でも、今、ウーちゃんが悪魔の質問してますよ、これ。ね、 好きな子と使えなかったらどうすんのこれつって言って、その子がどっか行きたいって言っても貯金してるからなって、例えば王子が言った場合ね、どうすんの。あ、逆、あ、逆か、僕が王子ね、僕自分のこと王子家だと思ってますんでね、経済感覚が強すぎて今これ使いたいんだよって言っても、ダメだよ王子今それつって、貯金中なんだったらっていう子だったらどうすんの。いいかもしんない、それでも結構それに説得するのが夢なのよ俺。いやね、違う、このどうしてもこのコートが必要なんだっていう風に言ってね、ね、あの説得したいで怒られたいわけ。いらないいらないそんなの、分かった、じゃあお店行って見てみてよね。1万円のユニ、1万円ユニクロ悪いって言ってんじゃない、昨日もユニクロのコート買ったんでね、ユニクロ大好きですよ。だけどたまにね、こうちょっとね、ユニクロというかファストファッションではちょっと賄えないものっていうのはあるんですよ、どうしてもね。それ見てみてよ、絶対そしたら俺の決断正しいって言うに決まってるからつって言って、実際お店行ってみていいじゃんって言われせたいね。これどう、これ、これ込み、それでもいいじゃんでもダメだよって言われたら、まあそれもいいかもしんないね。でも前に俺の友達のマブダチはね、その彼女からもらう小遣いね、例えば10億円あっても5万でいいって言った男がいるんだよ。嘘つけやいと思ったよ俺それ聞いた時に。5万、でもいいか、5万でも、5万でもいいですね。ね、でも10億円、ね、こういう家庭の話ってすごく楽しくないですか。話してる俺だけが楽しいのかなこれね。いや想像するのが好きなんですよそうやって。うーん、でもあの本当にね、あの3月末で帰ってきますし、あのえ、そうそう、これね、なんでこんな遅くなったかというと、静岡でもラジオとれ、あ、ラジオが撮れないっていう問題が発覚したんですよ皆さん。でこれ今撮ってるのがあれですね、こうスカイプ越しで撮ってるわけです。でそうなってくると、なんていうのかな、あのちょっとね、あのスカイプやりながら録音ができないんですよ。でその問題が発覚して、じゃあこれどうしようかねっつって言って、じゃあ俺明日明後日地元戻るからそのタイミングで撮りますかっていうことになって、この時間になったんですよ。でこの時間が3人空いてるの、この時間しかないって話になってなんですけど、でもね、だから何よりもコートの前、その録音機材を変えようって話ですね、静岡で撮れるようにね。あと残り2ヶ月ほら、まああるじゃないですか、その2ヶ月のためにいらないですか。でもほらこれあれば外で撮れるようになりますよ、いいやつ買えば。いいやつって言ったって1万円ぐらいのやつでね、あればタスカも持ってるんですけどね、それ持ってってもいいですけど、今度データを送る方法がないんですよね残念ながら。あ、でもあれか、タスカム持ってって、これちょっとね、うちの話になってるけど、録音機材持ってって、そこでスカイプやりながらとりあえず録音機材吹き込んで、それを静岡のネットカフェかなんかで送ればいいんだね、 USB つないで。あ、これいいですね、これ。そうしましょう。え、でもな、俺休みの日ぐったりしてて何もしないんですよ。で、この間さ、今日今回また藤田地元帰ってきてるんですが、まあ夜勤がやって、朝勤やってという交代勤務なので、そうすると夜勤の後って1日半休みって感覚になるんですよね。夜勤の明けの日がもう休みに入っちゃうんで、で次の日休んで、あさってから2日後から、日勤という形になるわけですが、そうすると日勤の後ってのはあれなんですよ、2日はちゃんと休みなので、でしかも夜勤の日は夜からなんで、考え方によっちゃ2日半休みっていう感覚にもなるんですよね、どっちかというと。その夜勤の昼までは空いてるみたいな感じになるんですけど、そうするといろんなこう帰り方っていうのを考えるわけですよね。静岡からどうやって帰ってくるかと。で静岡から今回帰ってきたのがバスで帰ってきてみたんですよ。静岡まで出てバスでまた出て、でさらに静岡からバスでこっちに来ると。 で、それは新宿でね、ちょっと大都市巡りの一番最初スタートは新宿だったんで、大ちゃんと。で、それで、じゃあちょっと新宿で待ち合わせようかなんつって言ってこう行くんですよね。で、そのバスが一番早いバスに乗ることしたんですよね、うちから出れる。そうすると朝の5時に家を出るんですよ。で、その前日、うーちゃんとちょテスト込みでちょっと取れるかどうかやってみますかって、じゃあ取れないねって話になったんだけど、その後二人でまたね、やだこうだこういろいろ話すんですよ。先々週ちょっと喋るんだけどね、あーだこうだ、ね。で、いや、今週どうだったいなんて話して、いやー、まあねーってこう話を聞くわけ。で、俺も、いやー、ちょっとさーなんて話をするわけです。ようやく恋煩いから解放されてきて、なんつって言って。よかったじゃねえか、そいつだよっていう話とかするわけ。そうするとなんだかんだ12時前になるんですよ。で、5時に出るということはですよ、4時には起きたいんですよ、4時半とか。そうするとさ、チケットは買ってあるわけだ。そうすると寝過ごしたらどうしようって、寝ようとしないんですよ、そこで僕。また。そうすると、じゃあもういいや、バスの中で寝ちゃえっつって言って、寝ようとしないんだけど、今度そうすると2時ぐらいにやっぱ案の定眠たくなるわけ。で、アラームかけてさ、4時に起きろよって思うと、そういう時アラームより早く3時半に起きるんだよ、大体。ちゃんとこう、人間ってうまくできてるなって思う。ちゃんと危機感持って寝ると、思うと起きるんだよな、あれって。なんか、絶対に起きるぞって思うと、パッと起きるんだよって、なんだかんだやってさ、ね。で、洗濯干したりして、前日にちょっと干してって、で、こう、今ちゃんとゴミも捨てるようになってますんで、ゴミの日だったんです、ちゃんとそれも全部朝こう捨てて出ていくわけよ、家を。で、出て行って、朝の5時にさ、近所にコンビニあるんだよ。好きだなぁ、言うのは。要は多分、店員さんの男の子が、シフト終わった後、今勤務についてる男の子となんかだべってるんだよ。好きなんだ、そういうコンビニ。すごいリラックスしちゃうね、店員同士が喋っていると。いや、こっち、すいませんって言って無視されたりするぐらいじゃないから、ちゃんとこっちのことも気にかけてくれって友達同士喋ってるわけ。店って俺、そんぐらいでいいわけなんだよね、本当に。で、そうすると、そこで、こう、買ったんですよね。ちょっとこう、水だなんなり買って、お菓子買ってって言って、そして新しい財布買ったんですけど、ちょっと使い慣れてないもんでね、カードを落としちゃったんです、ちょっと。で、あ、落としちゃったと、自分の中で拾ったつもりでいて、店の中、って、じゃあ、というか、ありがとうございましたって、パーッと出るじゃないですか。そしたら、さっき喋ってた男の子の友達の方がさ、俺を追っかけてくるわけ。すいません。うわぁ、朝5時からなんかもう、そういうと、誰かに喋りかけられるイコール刺されるっていうふうに思うんで、死にたくねえなぁと思ったの。まあでもまあ楽しい人生だったかなって。でも今なティファちゃんの恋煩い若干抱えつつね、ティファちゃんと一緒になれたらいい人生だったなって、その彼がこっちに近づいてくる5秒ぐらいそこまで思うわけね。いや、うーちゃん、こっちさ、ラジオのリスナーの皆さんね、もう収録できないけど、でも皆さんのおかげで本当に楽しい放送をやれたよっていうふうに思うわけ。そこですいませんの間に、はいって言ったら、もしかしてこれ落としました？パスも落としてんだ、俺が。それをわざわざ俺に届けに来てくれるわけ。あ、すいません、助かりましたって言って。あ、大丈夫ですよ。じゃあまた、ってか、気をつけ、こう、なるじゃん、こう。あ、いや、大丈夫ですよ。とかって言って、こう、別れるわけ。静岡っていいとこって思うんだ、それだけで、やっぱり。俺、この街に来てよかったっていうふうに思うわけ。で、それでこう、バス来てさ、乗ってね。で、静岡に着いて、静岡から今度新宿行きのバス乗るんですけど。今回のバスの運転手さん、まあ当たりでしたね。実に快適な旅。まあ丁寧でした。感じよかったっす。ほんと。運転手は、木下が、仮名よ、これもちろんね。木下が、担当させていただきますって言うんだよ。でちゃんと調べるときもさ、こう、すごい丁寧。いやー、やっぱ、これだけでさ、変わりますからね。バス会社運営してらっしゃる皆さん、お店経営してらっしゃる皆さんね。私なんでユニクロ行くかっていうと、ユニクロの店員さんって感じ率が高いから行くんですよ、それって。皮肉なもんでね、気取ってる変な店よりもね、そういうファストファッションの方が全然感じよくて、気持ちよく買えちゃうってことあるの、これ。飲食の、そう、今、うちは飲食も結局ね、ファミレスの感じいいんですよ。っていう風に言ってますよ。いや、もちろんね、おしゃれカフェやってる皆さんみんな感じ悪いって言ってるわけじゃないのよ。だけど、変な方向に気取ってるやつもいるだろうってこと言ってるんですよ。で、今 ダブルデートというか、ね、デート二つ挟んで、一軒目のデートの女の子はね、ちょっとこう、渋谷のね、お店行ったんですよ、カフェ。で、そこ結構広いお店でね、そこも広いんですごく。で、なんか業界筋みたいな人が集まってるとこで、そこでも当たりでしたね。ステーキ丼みたいなの食ったんですけど、値段が1,500円。まあ、大戸屋とか、ちょっとね、ステーキ頼むとそんな変わんないかなと思うのと、あと、店員さんはあんな元気なかったですけどね。でもまあまあまあまあ。ちょっとこう気取ってる感じもありましたけど。でもまあまあ、感じ悪いわけではないから。で、何よりも1500円でしょ。結構いい値段取るじゃないですか。飯がうまいんですよ、ここ。これは人来るわ、と思って。渋谷でいい店見つけましたね、ちょっとそれは。これまたね、行きますよ、この店は絶対に。1500円払って飯うまくて、つって言って、言うことないでしょ、これ。僕はステーキプレートみたいに食って。ステーキ、肉柔らかくてうまい。すごいもん。で、すぐ出てきたもん。さっと。で、充電もできましたしね、僕らの座った席は。カウンターでしたけど、言うことないっすね、俺は。今度、だから、あれですよ。そろそろね、こないだ、某、ラジオ、天才ラジオ DJ と共にやってるラジオディレクターから、ちょっとお手紙いただきましてね、年賀状なんですけど、その彼が言うにはね、やっぱレディオ 2.4 キロではね、やっぱ1年に1回ぐらい集まろうじゃないかということは書かれてました。ええ、まあ、こっちさんのことなんですがこれまた年賀状に素敵な写真貼り付けてやって、この野郎と思ったよ。本当に幸せとはまさにこのことだなと。あのね、なんて言うんでしょう、いい写真なんですよこれ。皆さん、具体的にはちょっと言えないよこれね。あったぐっちゃきちきしょってね、僕の友達でね、まあ、幸せとなると結婚って一つの形取る人もいますがね、それでいますよ本当に。とんでもねブスと結婚したやつとかね、それで幸せなふりしてるやつとかいますね。あとなんか靴べらみたいな旦那と結婚して幸せだって勘違いしてる女もいますよ。まあまあまあね、その流れかどうかは別としてもね、いいですよあれは。なんかこう、ちくしょーっとこりゃーねえ、こうなーだけちけいやいやーと思ったら、なんかもうね、年賀状一つでこんな風に思うんですよ。やったちくしょどうなってんだバカ野郎ってね。このバカ野郎ってどういう意味か。いや、まあ、こっちだったらわかるように、バカ野郎ってこれ、俺とうーちゃん的にはいい意味で使えますから、レディオ 2.4 キロ的にはね。バカ野郎と。怒るときはぶっ殺すっていう言い方しますから、これ大体ね。まあ、俺とうーちゃん月で一回大体ぶっ殺すって言うけどね、あの野郎ってね。そこまでは言わねえよ。気持ちはあるけどって今言ってますけど、あ、言ってないんだよね。なんで嘘をスムーズにつくんだってね。やってますけど、まあね、もう時間そろそろね、まあ、もう57分だ。まあまあ、もう閉めますけどね。あれです。最近気がついたんですけど、ウーちゃん R2D2 論っていうのはあるんですよね。そういう私が常々提唱してる一つの似てるキャラクターの一つなんですね。で、頑固で、融通効かなくて、ね、こだわりが強くてって、これ全部同じ意味だな。一人でパッと行動しそうな感じが似てるから R2D2 ってうーちゃん言われてるんですよね、レディオ界では。そうすると最近、じゃあ俺相棒だからやっぱそれ、俺は C3PO ってことになるかと思って、そうするとこっちさんにオビワン譲んなきゃいけねえのかなと思うとちょっと嫌だったんですね。なんか勝手にね、オビワンは俺だっていう風に思ってますんで。でもなんか形がね、俺とうーちゃんっぽいような気がしました。ちっこくて30センチぐらいなくてね、テーブル上でバッキャライって言ってんのと、割とひょろっとしてこう毛がないのがこう隣同士にいると、 R2D2 は喋んないですね。でこうピポポって言って、なんか無茶言ってこうたまに C3PO に頭叩かれてるじゃないですか、なんかねなんかこの感じがぽいなと思って、この間今スターウォーズタブレットってのが今出てるんですけど、タブレットじゃない、あれミント、ミンティアみたいなやつ。あれなんて言うんですか？あれもタブレットって言いますよね。フリスクみたいな。 あれが出てるんですよ、スターウォーズフリスクが。でちょっと買うようにしてんの、見かけたら。でこの間俺 R2 外見だけなんですね、中だけで。そしたらうまいんだよ、全24種類ある18種類あって中が見れないようになってる。でケースがそれぞれキャラクターごと分かれてる。で俺はルークとオビワンと R2D2 が好きなんで、絶対その3つのどれかって思ったのよ。オビワンもね、アレック・ギネスがやったやつよりもね、若い時のオビワン好きな、ユアン・マクレガーの、あれ憧れてんですよね、ダース・ベイダーやっつけますんで、あの人は。でそれで当たれと思ってパッと開けたらチューバッカだったんですよ。なんだチューバッカかと思ったんだけど、でもチューバッカはいいじゃないですか。チューバッカ一番つまんねえなと思ったらヨーダだったんですよ。ヨーダはおじいさんだからあんま好きじゃない。あ、キャラとしては好きだけど、欲しいかって言ったら欲しくないんですよね。ヨーダ一番最後でいいと。ストームトルーパーとか、あの白いやつね、いつも出てくるやつ、あれとかやってるし、ダスベだとか嬉しいけどと思って。でこの間買ったんですよ、 R2D2。 当たれ、ルークが R2D2 と思った。R2D2 当たったっすよ。でケースが結構しっかりしてるんで、これお薬ボックスに使おうと思ってんだけど、タブレットのやつって薬、あの頭痛薬とか、ほらたまに頭痛くなった時用にさ、あとたまにお腹痛くなるんでストッパー持ってるんですよ最近。その癖は高橋のやつね、その癖相変わらずアイスクリーム食ってますけどね。でも安心して食えるね、ストッパーあると。これはでもバスが御殿場で止まったんですよね。そうするとこうなんか、俺ね今週1週間ずっとアイス食いたかったの、アイスを。でも静岡ってアイス売ってないんですよ、これが。いやいや本当アイスない、静岡人食べないんだよ。コンビニあるんだけど、コンビニのアイスってあんまチョイス良くないじゃないですか。だいたいスーパーとかのアイスやっぱチョイスいいですよ、たくさん種類があるから。コンビニのって気取ってるやつなんだよ、違うんだよね、板チョコアイスとかそういうんでいいんだよ。でスーパー安いじゃない、ってコンビニ定価で売るでしょ。だとじゃあせめて冷たい飲み物をと思って、家の近所にマックがあるんで、マック行って、すみません、あのシェイクと、あとだ チキンチーズバーガーのセットとシェイクをって言ったら、すいません申し訳ございません、今シェイク当店今日調整中で売ってないんですって言われるけど、アイス食えねえ、アイス本当食えない、なんでこんなアイス食えないんだろうと思って、バス乗ったら御殿場で泊まって、サービスエリアで、あそこ充実してますんでね、プラプラ外歩いてたら10分ね、ちょっとバス止まるって言うんで、そしたらソフトクリーム売ってるんですよ。うまかったー、ソフトクリーム超うまかった、あれやーべーと思って。なんだっけ、糸久保バニラ、バニラ味、バニラカップね、うんめで、あったかいバスの中で食うソフトクリーム超うめえよ、これぜひ皆さんねやってください。だけどあのいいですね、あのだバスの旅ったらいいから、今年も絶対どっかでやるでしょうね。あのそれこそ多分4月3月ぐらい、多分青春18切符また発売するんで、そのタイミングでついにジョニーアンの、レディオ 2.4 キロ出張版ね、東京始発で福岡の小倉まで行く男って企画をやりますんでね。うちはこっち何をやってほしいですよね、これ。ところどころで今広島ですとかって言って、夜の7時ぐらい広島着くね。あと5時間で小倉です、頑張りますとかって言って、疲れて結構あれらしいよ、多分。でも生中継、電車の中誰も人いなかったらやっていいじゃないですか。外ずっと乗ってるんですよ。ひどいとこなんか、小田原なんかは、乗り換え、1分以内に乗り換えしなきゃいけないってありますからね。それ乗り過ごすともう、あのね、隣のホームらしいんだけどね、どうやら。でも、ちゃんと調べてないから分かんない。階段登んなきゃいけないって言ったら最悪じゃないですか、これ。で、1分乗り過ごしたら、もう、小倉まで着けなくなっちゃうっていう、結構シビアな。シビアよ、1分以内って。隣のホームでも1分以内ってちょっと緊張するじゃん、なんとなくさ。で、それをね、今年の3月、いやー、3月まだな、バイトしてるんで、向こうで。 できるかどうか分かりませんが、まあまあまあまあ今年絶対それやるのは目標ですん で, で帰りバスかなんかで帰ってくるっていうのはね一つの理想で、そしたら大ちゃんがちょっと旅行しようじゃないかっつって言うんだよね。俺の離婚問題もあるしさなんつって言って、ちょっと気分入れ替えでなんて言って、でそしたらね大ちゃんとじゃあ広島長崎行こうかっていう風に言うわけ。やっぱチョイスが大ちゃんはやっぱそこからブレないものやっぱり。ね、いやちょっといや広島長崎がねもちろん重要な土地だということは分かってると、だけどあんま大ちゃんと行きたくないなっつって言ったんだね。すごく盛り上がっちゃいそうなんだよっていうわけ。その前から多分もう広島長崎について調べ出すんですよきっと、あいつはやつはね。じゃあここでね田中誠二さんって人が亡くなったんだね。もう多分全部こう調べていっちゃう。いいんですよそれはもちろん、そういう土地だよ、そういう部分もあるよ長崎広島で。しかも今盛り上がる理由として長崎は隠れキリシタンが多かったって言って沈黙にハマった男がねいると、さすがにそこから振り返る長崎ってなるとさもう大ボリュームになっちゃいそうな、ちょっとその辺ね、なんかこう、感慨深くなる気持ちよりも、なんか解説聞くことになっていきそうな、そう、怖さあるけどね。まあまあさ、帰りそういうことできたらいいなと思って。まあ今年のテーマは、金と旅行と女ですから。それやれたらいいなと思ってますね。ああ、時間オーバーしちゃった。というわけで、こんな感じで私の一週間でございました。続いては、エンディングです。はい、というわけでエンディングですけどもね、まあこんな感じです。またダラダラ喋ってですね、ダラダラって言っても中身あるダラダラだからいいんですよね。福山雅治にもこれ望むよ、本当に。いいんだからトークテーマがどうとか、テレビはもう一回そういう原点に立ち返ってほしい。歌えますわざわざ歌なんか。あ、で、あと、世界中のミュージシャンの人に言っときたい。喋ってる途中でじゃあ一曲歌うよっていうのは誰も喜んでないので、歌歌うの絶対にやめてください。それ気使うだけですから、誰も望んでないということをね、非ミュージシャン委員会の私代表して今言わせていただきます。あとアンコール、セットリストにアンコールって書いて、じゃあアンコール受けちゃったんでやっちゃいますっていうのももう予定調和なんでやめましょう。それね、アンコールはセットリストに書かないでほしいっていうのがね、ありますんで。たまにアンコールやらないでいたらどうなるんだろうなと思うんだけど、そういうわけいかないんだね。で、あと、イベントで、一組目にバンドが出て、その間に DJ があって、次バンドが出るって言った時に、一組目にアンコールやるのやめようっていう風潮もちょっと最近やめたいですね。よきゃそれ DJ の時間悪いけど削らせてもらって、アンコールするんだと。いうことをこれからやっていきたいと思いますね。多分できないでしょうけど。というわけで、レディオ 2.9 キロではですね、皆さんからのメール募集しておりますんで、じゃんじゃん送ってください。俺もジョニーアンのように、新年は寝て過ごしたとか、カウントダウンはせずに、気がついたら年をまたいでいたとか、おじさんとおじいちゃんが喧嘩して、カウントダウンのムードじゃなく、気がついたらトイレで年を越していたとかですね、そういうメール募集しておりますので、じゃんじゃん見て送ってください。はい、というわけでこんな感じのレディオ2.9キロでした。また来週。